答案を拝見しまして、かなり点取れているような感じもいたしました。で、今回はですね、2回目のその試験、受験ですか。これまで受験回数2回というのは、ということで、まだ回数として、ご経験が多くあるわけでもないのに、答案自体はよく書けている、文章はよくまとまっているという感じがいたしますね。で、まあそのパッと見ですね、これだけ答案書けているとかなりイケてるんじゃないかという感触持たれてですね、もうなんか、合格にかなり近づいているのではないか、高等試験の勉強を始めなきゃいけないというようなお考えも持たれたんじゃないかと思うんですけれども、内容についてはですね、慎重に、分析する必要があるかと思います。ちょっと私が感じたのはですね、出題者が求めている意図に答えていないところがあってですね、そこがちょっと気になるところですね。あとは、その技術士試験のですね、その狙いというかですね、何のためにこんな質問をしているのかというのがですね、あまりよく見えてなくてですね、自由に回答してしまっているという印象を受けるんですけれども、そういうところでですね、ちゃんと、その出題の狙いが見えてくるとですね、完璧な答えが、全ての問いに対して完璧な答えができるようになってですね、楽勝で合格できるようになると思うんですが、ちょっとそういう意味ではまだ経験不足というか、ちょっと失礼な言い方ですけれども、2回の経験でそんな試験のですね、事情を理解することも難しいかと思うんですけれども、このプロの能力を測る技術士の試験においてですね、戦略がちょっと不足していたような、気もいたします。その辺よく分かってですね、練習されて試験に臨めばですね、もっと楽勝で合格できるんじゃないか、2回もなくてですね、もう1回で合格できたんじゃないかという気もするんですけれども、ちょっと前置き長くなりましたが、答案ごとにですね、どういった状況かというのをですね、ご説明したいと思います。最初のですね、必須科目の1ですけれども、この問題は、風水害対策の問題で、近年、異常気象から来る、水害が問題となってまして、それをどうするかという問いだったんですね。で、高構造ですから、橋梁とかですね、で、その風水害対策、検討することがあるんじゃないかと思ったんですが、なんかちょっとイメージがよく、されてないような、風にも感じます。最初のところはですね、これアンダーライン書かれてましたけども、これなくてもいいと思いますので、あんまりこういうことでですね、点が加算されることはないと思いますので、消しにくくなるだけですから、なくてもいいと思います。で、答えの方がですね、ハードだけでなくソフトも適切に組み合わせた、多重防除によりより、対策するということですけれども、河川の多重防除って何なのかという、その本質的な話がなくてですね、そういうなんか手法あるいは概念的な考え方で終わってしまっているというところがですね、ちょっと残念ですね。この問題は風水害の問題ですから、その答えを書かないと課題にならないですね。担い手の観点、新潟括弧ですけども、これを離職するから役割は増大しているという、 だから担い手不足を補うことが課題だっていうんですけども、担い手不足を補うってどうやるんですか。その新規採用、新規雇用なのか、あるいは省力化なのか、ロボット化なのか、いずれなのかというその課題の方向性が見えないですね。3の財源の観点も同じでして、この財源不足を補うっていうのはいろんな意味が含まれてまして、原価低減するとか事業を縮小するとか、あるいは人件費削減の無人化をするとかですね、あるいは逆に予算取りするとかですね、まあ、予算取りはこれ役所の話で建設部門の答えではないんですけれども、まあ、建設部門の課題を示すようにしないといけないですね。まあ、ちょっとその課題の、抽出がですね、なんか考え方がまとまってないように思いますね。で、まあ、こういう方はよくいらっしゃってですね、なぜかっていうのは、まあ、あまり練習されてないからですね。で、一方、解決策はもう決まってるわけですよ。きっと、私が感じるのはですね、皆さんそうなんですけども、そちらは、風水害対策か、この場合は、お考えはですね、交通ネットワークとですね、それから地域防災力という、まあ、防災問題のなんか対策として暗記されてた答えがあったのかもしれないんですが、ちょっと風水害との関連性が見えなかったですね。まず理由書かれてるんですけども、2ページの最初に、これはなくてもいいと思います。理由はともかく内容が大事だということで、出題者の理由は求めていませんので。で、交通ネットワークっていうのはですね、確かにこれが備わっていればですね、対策しやすいかもしれないんですけども、ただ道路がね、途絶えなかったとしても被害がどれだけ縮小するのかっていうのは分かんないですね。つまり川の氾濫とかですね、浸水とかですね、道路とは関係なく発生するもんじゃないですか。ですから交通はですね、第一の対策ではないと思いますね。で、2番目のですね、地域防災力、これは避難についての答えだと思うんですけれども、これもですね、まあ、大事には違いないんですけれども、その避難で死亡事故、というのがですね、特別大きい、というふうには、聞いてないんですけど、まあ、いろんな水害でですね、あるいは土砂崩れで亡くなった方いらっしゃいますけれども、その避難遅れの問題はもちろんあるんですけれども、それが解決したとしてもですね、経済的な被害っていうのはあるじゃないですか。つまり浸水するとかですね、あるいは鉄道が物損するとかですね、いう、まあ、経済的な問題があってですね、そういう問題があるとですね、まあ、避難はできたとしてですね、水が引いた後に元の生活には戻れないという問題があるわけで、やはりその水害を根本的になくすことをですね、提案していかないと真の解決にはならないと思いますね。あとは3の情報の配信っていうのはですね、もちろんあるんですけども、これも避難が焦点になっているからこの答えがあるわけで、まあ、もっとなんか予測情報とかですね、つまり、風水害のですね、予測をあらかじめ把握してですね、それによって水路を、あるいはダムをですね、機能的に運用するとかですね、大雨が降るとしたらですね、その手前の時点でですね、ダムを空にしとくとかですね、そんな方法もあるわけで、そういった情報の使い方をした方がいいんじゃないかという気もいたしますね。3のリスクに参ります。ここはですね、交通ネットワークの住民の避難行動が 挙げられてますが、提案に対するですね、リスクを求めてるんですね、この問題は。交通ネットワークと、ご提案は交通ネットワーク地域防災力の整備という、ご提案なんですけれども、まあ、この2つともですね、一見何も問題はないという解決策に見えるんですね。交通ネットワーク地域防災力っていいことばかりじゃないですか。で、そういった内容にですね、どんなリスクが潜んでるかというのがね、問いなんですよ。で、まあ、この書かれていたその交通ネットワーク整備から漏れた住民が避難できないっていうのは、まあ、なんていうか別なリスクであって、そういうなんか別に何かを挙げることっていうのは優しいことであって、まあ、この問題の趣旨じゃない。もっと、大事な難しい問題に取り組んでくださいというのが本当の趣旨なんですね。ですので、まあ、ちょっとその問いの、本題には答えられてなかったかなという気がしますね。問いの A に参ります。業務を遂行する、必要要件、この、ね、1番は OK ですね。倫理の観点から、その公正に行う、一方2番はですね、これはちょっと意味誤解されていると思うんですが、持続可能な社会の構築につながる、って何なのか、社会の持続可能という意味がですね、どういう意味かというのがですね、なんか、自らのその行動あるいは社会が、持続するという意味、このとにかく人命を守り、経済社会の被害が致命的なものにならず、迅速に回復できるようにすることであると書かれているんですけれども、まあ、そういうふうに、まあ、完璧を期すればですね、社会は持続するんだ、この自らというか私たちの社会は持続するんだということを言ってるんですけれども、それはですね、本来の社会の持続性じゃないわけですよ。まあ、その、確かにそうやってですね、社会の公益性というのが高まるかもしれないんですけれども、ここで言ってるのは、そういうことではなくて、もちろん、その業務を行えばですね、その公益性は上がるんですが、ただ業務を行うだけじゃなくてですね、業務を行うのは当然なわけですよ。人命守ってですね、災害をなくしてですね、迅速に回復して、それ当然なんですけども、それ以外に、この社会に対して技術者が貢献できることはないんですかと。例えばですね、簡単なことですけれども、その雇用、新たな雇用を生み出してですね、その失業者をなくすようにするとかですね、例えばですね、女性がですね、その IT の知識を学んで、社会のに貢献するとかですね、そういうのが社会の持続性の一つの目標になってるんですね。これは世界の、そういう SDGs という名前で言われている、世界的なその社会変革の動きがありまして、企業がそのように今取り組んでいるわけなんですが、そういったことを受けてですね、技術者ができることはないかということが問われているということだったんですね。ですので、ちょっと視点を広げた方が、よろしいかと思います。SDGs はですね、簡単にネットで出てきますので、関連することはたくさんあると思います。必須は以上ですね。選択科目のですね、1-1に参りますが、こちらは見識問題で、もう言うことないですね。この、摩擦と指圧の接合ですね。で、これはやはりよく勉強されてですね、きっちり書かれているという感じがいたします。まあ、非常に、頼もしい感じですね。 で次にですね、2-2-2に参りますが、これはコンサルティングですね、ケーススタディを与えられてどのようにその対応するかということがですね、求められているんですけども、この時にですね、どういった行動をするかというのがですね、予測できないんですね。難しいんですよ。で、書かれている回答は、予告ガスセットプレート、GPL が破損したという前提でですね、それをどう解くかという問題になっちゃってるんですけども、でこれがいいか悪いかということがですね、の判断がもうなんか、いきなり問題の解釈にの前にですね、大きく出てくるわけなんですけども、はっきり言ってですね、あんまり良くないです。で申し訳ないんですけれども、これはですね非常に危険ですね。でいや、そのこういう問題っていうのは想定しなきゃ、解けませんと、お考えかもしれませんけれども、いや、こういったですね、込み入った設定っていうのはですね、やればやるほど問題が小さくなっていくでしょ。部分的にですね、どんどん絞り込まれていってですね、そのなんか小さな問題さえ解ければ、全て OK っていう、問題がすり替わってしまうわけですよ。で、それが見えるとですね、非常に消極的というか、そもそも問題に答えていないという印象を与えてしまってですね、答案自体がもう0点になってしまう危険性がありますので、注意してもらえますか。で、まあ、こんな、込み入ったことなくですね、ただ単にですね、現行の基準を満たすように耐震性を向上させ、この、緑のマーカー、青のマーカー書いたところですが、1ですね、現行の基準を満たす、2は老朽化の状況を設定して、老朽化の状況を踏まえた耐震補強を行うという、まあ、この2点なんですよね。で、この1と2はですね、全く違う性能なわけですよ。1はですね、現行の基準ですから、まあ、耐震基準変わったから、それが新しい基準にちゃんと適用するように、訴求するように、まあ、修正するということですね。それから2はですね、そもそも老朽化していくものをですね、物理的に直すという意味があって、この2つが大事なんですが、その2つをね、考えてくださいという問題だったんですね。ですので、これを答えないと同意の答えにならないと思いますね。で、まあ、ちょっとそのこれ問題文に書いてあることなんですけれども、私が読み取ってですね、1、2という番号を振っただけなんですけども、あんまりこれがですね、明確に読み取れてなかったというふうに感じますね。ちょっとその後の問いの答えはですね、コメントしても仕方ないのであんまり申し上げませんけれども、まあ、結果がどうであるかというのをご覧になってですね、それで判断していただきたいんですが、まあ、これでよければですね、まあ、私の申し上げたことはただ単なに、まあ、心配事であって何でもなかったんだということになりますけれども、まあ、それであればよかったんですが、まあ、そういう心配もあるというふうに、感じてもらえますか。問い3に参ります。関係者との調整方策、これはですね、カメラを設置して確認できるということなんですけれども、これって橋の常時監視が狙いなわけですよね。けれども問題文は老朽化した構造物の耐震補強の設計なり施工なりの効率化を求めているわけであって、そのカメラでその状態監視をすることが、狙いじゃないということなんですよね。ですのでちょっと調整の意味が違ったんじゃないかというふうに感じますね。 ですから、まあ、求めたことの、その調整が得られなかったという、印象を受ける危険性がありますね。問い2については、2の2についてはそういうことですね。で、3に参ります。3はですね、メンテナンスに、の問題で、まあ、予防保全をどう進めるかという問題なんですが、まあ、予防保全は、まあ、もう、大大きなテーマで準備されていたと思うんですが、ちょっとなんかそのダイレクトにこの課題が予防保全に向かっていかないような担い手の観点とかいう、この観点を挙げてと言われたらですね、なんか担い手とかですね、そういう、なんか切り口が出てしまってですね、それでもってまとめがうまくいってないように感じますね。担い手の観点でどうなったのかといったら、人的資源によらない点検開発が課題となるってどんな点検ですか。で、予防保全とね、人的点検ってなんか対極にあって、要は人的点検やったら予防保全できない、人的点検によらないで予防保全やらなきゃダメですって言ってるように読み取れるんですけども、いや、ちょっとなんか議論が飛躍しているように思いますね。そういう問題じゃないように思うんですが、まあ、もちろん人的だけじゃできないかもしれませんけれども、人的にですね、予防保全する方法はあるわけで、それを極めていけばですね、ある程度予防保全にはなるわけで、人的が悪いわけじゃないと思いますけどね。違う問題じゃないですか。その人的にやったとしてですね、その予防の変化を読み取るための点検回数が増えてしまうとかですね、いう問題がをどう乗り越えるかという課題ではないかと思うんですけれども、それからストック数の観点という、まあこれもなんか制約条件の項目が観点として取り上げられてしまってですね、まあ、これもなんか観点を述べようということが逆に縛りになって答えが制約されているように思いますね。で、このため利用度に応じたインフラを選定し予算を縮小させることとかあるんですけれども、いや、ちょっと待ってください。インフラメンテナンスの遂行が、メンテナンス遂行がテーマじゃないんですよ。そのインフラが、メンテナンスもしきれなくなっちゃって、それで予防保全に行くんだとは言ってるかもしれないですけれども、そのインフラメンテナンスが、もうてんてこまいで手が回らないということを解決してくださいというふうに求めてはいないですよね、この問題文は。それはそれで置いといたとして、置いておいてですね、それとは別に予防保全についてどうするかということをですね、絞って考えていかないといけないんですよね。ですので、その予算とかですね、対策の時期、更新時期がですね、平準化されたとしても、予防保全自体は万全にはなりませんよね。ということで、これもなんか予防保全に答えたことになるのかならないのかよくわからないという気がいたしますね。それから財源の観点3、肩書こうですけれども、これはもちろんあるかと思うんですが、この財源の観点からじゃあ課題は何なんですかって言ったときに、結論は予防保全に転換することですか。つまり事後保全だと、財源かかりすぎるから、だから予防保全に転換していくんですとおっしゃってるわけですよね。いや、それって出題者の意図と同じじゃないですか。そもそも財源がないから、 予防保全でいくしかない、なぜなら事後保全だとできないからという前提で、予防保全について、どうやって進めるかということをですね、問いかけていたわけでして、その出題者の意図をですね、追認してもですね、やっぱり答えにならないと思いますね。まあなんか昔の問題だとですね、そのぐらいで点をもらえたかもしれないんですけれども、取材者がですね、難しい問題を出してですね、私もそう思います、それは大事です、取材者のおっしゃる通りです、というふうにですね、書いてですね、よく理解してますね、というふうに点をもらえたかもしれないですけれども、今ですね、技術試験がですね、だいぶ難しくなりまして、落とす試験になってますので、つまり競争率が、合格率が十何パーセントじゃないですか、13から4とかですね、その合格の倍率はですね、7倍とかですね、8倍とかいうそのぐらいになりますので、まあそのほとんどの方が落ちるんですよね。でそのような状況にあってですね、この程度の追認ではですね、点はもらいにくいと思うんですね、と想像いたしますね。まあですから、ちゃんと問いに答えていかないと、すぐに今減点されてしまうという危険性がありますので、注意してもらえますか。問い2に参ります。全校最重要事項と複数の解決策。で、まあこれも理由はなくてもいいと思います。で、答えはですね、非常にいいんですよ。点検ロボットと CIM、それからアセットマネジメントということで、まあおそらくこの3つはですね、白書を暗記された答えでですね、何か出たらこれを書こうというふうに準備されてたんだと思うんですけれども、まあそういう受験対策はですね、キーワード対策っていうのはある意味では成功したというふうに感じますね。で、ただしそれだけでは限界があるということはですね、お感じになった方がいいと思います。その前と後が整わないと、このせっかくの解決策が立派でもですね、他で点を失ってしまう危険性が出てしまいますので、ということで、まあ、解決策についてはもう言うことないので、これは丸ということにいたしますが、括弧3に参ります。新たに生じるリスクとその対策、ということでこれはですね、書かれているのは撤去するインフラの合意形成が得られない。なんでですか。で、これね、リスクって何のリスクかということが大事なんですけれども、求めているのは問い2に書いた点検ロボット、CIM、アセットマネジメント、自動化の3つですね。これをすることによって、どうしてインフラ撤去が合意されなくなるんですか。ちょっとその意味がつながらないですよね。で、論理が飛躍しているように感じるわけですけども。で、なんでこういうふうになってしまったのかっていうとですね、これは、まあ、問いの意味がご理解されてなかったということかと思うんですが、これご自身の提案に対する評価を求めてるんですよ。提案したこと、解決策は、それはそれとしてですね、それって本当に良かったんですか、問題は全くないんですか、ということを聞いてるわけですね。点検ロボット、 CIM、 アセットマネジメントって。でそういうことを考えるのはですね、エンジニアの務めなんですよ。その提案した内容がですね、全く、完璧がどうかというのがですね、公益性に大きく後々響いてくるということがあるわけですよね。こういうリスク問題でですね、例に挙げられるのは中日本高速のトンネルの天井コンクリート板崩落事故というのがありまして、天井板はですね、製作した時には非常に良い工法だというふうに評価されてたんですね。 耐久性もあってですね、性能もあってですね、もう言うことないと言ってたんですけども、その後ですね、事故を起こした後はですね、まあ、刑事責任を問われるようなですね、大問題になりまして、まあ、エンジニアのそういう、リスクを求める、リスクを分析する、すなわち技術者倫理が問われることになったわけですね。ですので、この問いもですね、同じ意味がありまして、提案されたことに対して、その本当に、公益性を高めることになるかどうかという厳しい評価を求めているということなんですよ。ご自身がやったこと、提案したことに対して考えなきゃ答えにならないということですね。で、あとのね、緑のところ、ちょっと説明が冗長でしたね。最後の黄色、しかしながら、例えば撤去方針とした、遠回りとなるリスクが考えられる、それからその対策は、住民に丁寧に説明して理解を求めることであるとかあるんですけども、ちょっとここはですね、丁寧に説明するでは技術士の対応になりにくいんじゃないかと思いますね。まあ、出題の狙いをですね、提案の弱点を探してですね、その補完をどうするかということが大事なわけでして、まあ、できたら高校の技術提案で課題遂行能力を示せればよかったのではないかと思うんですが、まあ、ちょっとその狙いが見えてなかったというふうに感じますね。で、まあ、ご自身だけでですね、試験に臨まれて、まあ、2回やって、まあ、かけてるんだし、そろそろ合格してもいいんじゃないかというふうにお感じになったっていうのは、まあ、仕方ないところもあるんですけれども、まあ、それも、そういう出題者の狙いがですね、そんなところにあったのかというふうに分かればですね、戦い方が変わってくると思うんですね。で、これ、まあ、今日このようにご説明して、それをもとにですね、勉強していけばですね、すぐ改善していくことかとは思うんですけれども、ただし、その提案内容をですね、よくしていくっていうのは結構大変でして、練習しないといい提案って出てこないんですよ。で、何回も練習してですね、もう、どんな場合でも、自身の提案がですね、その、技術士の、その高校技術士としてふさわしいものに見えるようにですね、間違いなく見えるようにするためにはですね、何回も練習しなきゃいけない。まあ、そういう、まあ、能力を、なんていうか磨いてですね、伸ばしていく。まあ、スキルを伸ばすっていう意味で、リスキリングとか言いますけれども、そういった活動をですね、されてもいいんじゃないか。というふうに思います。まあ、自分ご自身ではちょっとできにくいんですけれども、添削とかですね、受けられるとですね、そういったことが能力が高まりますので、これは実務でも評価されたという方がたくさん、いらっしゃるようです。まあ我が、技術士合格の部屋の道研究所ではそういったコンピテンシーを高めるようなコーチング指導をやっておりますので。ぜひご参考にいただければ、していただければと思います。ではコメント終わります。